SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでは歩行者が知らず知らずのうちに法律を破ることが多く、その結果罰則を受けたり、時には事故につながることもあります。このオーストラリアエクスプレインドのシリーズでは、安全を確保し、そして予期せぬ罰金を避けるために、オーストラリアの一般的な歩行者法についておさらいしていきます。歩行者の安全には通常常識が必要とされますが、NRMA の交通安全専門家、ディミトラ・ボラホミトロスさんは、常識だけでは十分ではないと語ります。歩行者は道路利用者の中で最も脆弱な存在の一つです。そのため、歩行中や道路を横断する際には、安全に配慮することが重要です。特にリスクが高いのは子ども、幼い子ども、高齢者、そして酔っ払っている人たちです。ボラホミトロスさんでした。オーストラリアにおける歩行者の法律を厳しいと感じる人もいるかもしれませんが、これらの法律は道路や歩道を利用する人々の安全のために定められているものです。ロイヤルオートモバイルクラブオブビクトリア、RACB の政策責任者、ジェームズ・ウィリアムス氏は、歩行者の法的定義は驚くほど広範であると説明します。オーストラリアでは歩行者は歩道や道路を歩いている人だけではありません。自転車をしている人やスケートボード、ローラースケート、ローラーブレード、車椅子、シニアカーなど車輪のついたものを使用している人も含まれます。つまりシニアカーに乗って歩道を移動中であれば法律上歩行者とみなされるのです。ウィリアム氏でした。ルールは州やテリトリーに共通する原則に基づいていますが、管轄区域によって若干の違いがあります。しかし、ボラホミトロスさんによると、全国では毎日のように道路を横断しただけで捕まる人々が多くいると説明します。一般的に道路周辺で安全を確保するには、信号のある交差点では信号に従って道路を横断することが重要です。つまり青信号になったら歩き、赤信号の時には渡らないようにしましょう。赤信号になってから渡り始めると罰金対象になります。ボラホミトロスさんでした。この法律はオーストラリア全土で適用されています。また信号機や横断歩道が20メートル以内にあるにもかかわらず、それらを使わないで道路を横断したり、赤信号で渡ることは J ウォーキングと呼ばれます。J ウォーキングとはアメリカから来た言葉であると、オーストラリア歩行者協議会の創設者、ハロルド・スクラビー CEO は語ります。オーストラリアには J ウォーキングと呼ばれる法律はありません。それはアメリカでの呼び方です。しかし、オーストラリアのルールは非常に明確です。歩行者は横断歩道から20メートル以上離れていて、また赤信号が点滅していたり、赤信号に逆らわないのであれば、どんな道でも注意して渡ることができます。スクラビー氏でした。ニューサウザル州では赤信号が点滅中に道路を渡ると罰金を課せられることがあります。信号機がない場合はゼブラクロッシング、横断歩道を探しましょう。ここでは車は歩行者に道を譲らなければなりません。また横断歩道は時にコブのようになっていることもあります。これはウォンバットクロッシングと呼ばれています。車両の速度を抑えるためのスピードハンプと混乱する人もいると、ボラホミトロスさんは説明します。
スピードハンプなのか、それとも横断できる場所なのか、カンシルは歩行者にそこを渡ってはいけないと伝えるため、時に植物を置いていることがあります。ですから歩道を見れば、それがどこにつながっているのか、実際に渡ってよいのか確認できると思います。また横断歩道の標識や歩行者のシンボルがないか探し、そこが実際に横断歩道であるか確認しましょう。ボラホミトロスさんでした。またもしそこがスピードハンプの場合、渡れないようにフェンスが設置されていたり、歩行者進入禁止の標識があったりします。さらにスピードハンプには横断歩道のようなストライプがなく、ピアノの鍵盤のような凹凸のある白いマークが両側にあります。どのように道路を横断するかも同様に重要であるとウィリアム氏は説明します。
If there isn't a crossing nearby and you are crossing the street without using an intersection,
近くに横断歩道がなく、また交差点も使わずに道路を横断する場合、歩行者は道路の反対側に渡るための最短かつ最も直接的なルートを取ることが非常に重要です。またあまり知られていないかもしれませんが、歩行者が道路を横断する際、走行中の車両に立ちはだかることは、危険で事故につながる可能性もあるため、法律違反となります。ウィリアム氏でした。他の道路利用者に配慮せずに歩行することは犯罪です。ウィリアム氏は、道を歩いているだけで、罰金を課せられるかもしれないと説明します。近くに歩道があったり、また歩道と車両の間の芝地であるネイチャーストリップがある場合、歩行者が道路を歩くのはほとんどの場合違法です。しかしそれらがない場合、歩行者は道路を歩くことが許されます。RACB では対向車に向かって歩くことを推奨しています。後ろから車が来るよりも対向車に向かって歩く方が安全です。ウィリアム氏でした。また歩行者が優先される場合もあります。例えばメインストリートからサイドストリートやドライブウェイに曲がるとき、また交差点を曲がるとき、ドライバーは歩行者に道を譲らなければなりません。歩行者に関する法律は基本的に各州やテリトリーで類似していますが、罰則は住んでいる地域によって異なります。例えばビクトリア州では罰金が高くなることもあるとウィリアム氏は警告します。歩行者の罰金は96ドルから始まります。信号を無視した場合、また横断歩道や信号機が20メートル以内にあるにもかかわらず、それらを使わず横断した場合は96ドルの罰金です。また歩道を使わず道路を歩いた場合も96ドルの罰金です。そして警察の交通指示に従わなかった場合は385ドルの罰金です。ウィリアム氏でした。もちろん歩行者のマナー違反のすべてが罰金につながるわけではありませんが、個人の安全は最終的には私たちの責任であり、マナーを守ることが求められます。例えば歩道では道路と同じように左側を歩くことが重要です。これにより歩道を使う人々の流れがスムーズになります。また歩道にいる間は携帯電話などのデバイスに気を取られすぎないようにしましょう。ウィリアム氏でした。しかし近年、デバイスを操作しながら道路を横断する人が増えています。スクラビー氏はスマートフォン中毒が歩行者ゾンビと言われる人口を増やしていると説明します。歩行者ゾンビは世界中で知られており、残念ながら多くの交通事故の原因となっています。携帯電話の普及により、多くの歩行者が完全に携帯電話に気を取られながら道路を横断するようになっています。彼らは携帯電話を見ているか、または聞いているかのどちらかで、周囲の危険には注意を払っていません。スクラビー氏でした。一部の地域では注意散漫な状態で道路を横断すると罰金が課せられることがありますが、その法律は明確ではありません。しかし歩行者協議会は注意散漫な状態で道路を横断することを違反とする国内法の導入を提唱しています。
If you're using any handheld device,
携帯端末を使用しながら道路を横断し、警察に注意された場合、我々は200ドルの罰金を科すことを求めています。これにより歩行者の行動を変え、事故が減ることを願っています。道路を横断する際に適用される法律は存在しますが、そのほとんどは十分に施行されていないのが現状です。スクラビー氏でした。お住まいの州またはテリトリーにおける歩行者の規則については、ナショナルトランスポートコミッションのウェブサイトをご覧ください。以上、オーストラリアエクスプレインドメリッサ・コンパニョーニーのレポートを SBS 日本語放送の大場美がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。